皆さんこんにちは。今日はある父の後悔というお話をいたします。毎日お父様お母様にお会いして、いろんなお話を伺うんですね。大変勉強になることが多いんですが、その中でもですね、印象に残った言葉っていうのをご紹介したいと思います。これはぜひ皆さんに参考にしてほしいからなんですね。そのお父様のご子息様の、受験が終わった後にお会いして、その時に、このご子息様の受験を振り返ってということをお話しされたんですね。その時に強くおっしゃっていたことがあって、やはりスマホとタブレット、あるいはゲームですね、ああいうものをもう早い時期から切れなかった、そもそも与えてしまったのがもう本当にお間違いであったということですね。とにかく早く切るべきだったということを強くおっしゃっていました。それから、やはり甘やかしすぎたなっていうことですね。いろんな学校の事情とかで、そういうスマホとかタブレットとかそういうものが必要だっていうようなことがあって、学校で配布するとこもあるんでしょうかね。そういうとこもあるそうなんですが、とにかく、どういう事情であれですね、プラスはないですね。ああいうもので勉強はできないんですよ。人間の脳っていうのはそもそもができないようになっているので、やはりそのことも含めてですね、ご理解いただいて、ぜひご自身のお子様の教育にぜひ生かしてほしいなと、あるいは自分自身もそうですね、ご自身にも生かしてほしいなって思うんですよね。とにかく先人の言葉から学ぶっていうのはやはり大事なことです。人生をよりよく生きていくには大変だ重要なことで、これほどですね、いわゆる生きて教材ですね、はないと思うんですね。で、特にいろんなご両親様たちが教えてくださるですね、そういう話っていうのはとても参考になりますね。で、ありがたいことだなと思うんですね。で、とにかくスマホ、タブレットを早く切らなかったことは本当に後悔だ、痛恨の極みだってことをおっしゃってました。で、ただですね、そのご子息様自体は、そう申しましても、世間的に見ればですね、超一流と言われる国立大学の理科系に進学はされているんですね。で、いろいろ、私もその戦略戦術のをフルに使ってですね、それをもう合格に導くことができたんで、それは大変私としても嬉しいんですけど、ただもっとできたっていうのは正直あるんですね。それはあるんです。ただですね、そこまでいけたっていうことはですね、なぜかっていうのがあって、そのお父様も国立大学の理科系のご出身なんですけど、その価値っていうものをよく理解されていて、ご自身が理解されていて、で、その息子にも絶対そういう道を生かすっていうことに関して言えば、一切揺らぐことがなかったんですね。やはり長く土の塾お預かりするので、その時にその息子さんもが、かなりの長い間お預かりしていたので、で、どうしてもうまく成績が伸びない時もあるし、いろんなことがありますよね。ですからそういう時でも、そのお父様は一切ブレることはなかったですね。こういうことに関して、息子もこうさせるっていうことに関してのブレっていうのは一切なかったです。揺らぎっていうのも一切なかったですね。だから私もそういうことを伺ったことは一切ないです。ですんで、それがですね、やはり大きかったと思います。私もだからそれが分かっていたので、非常に戦略戦術のフルに使うことができて、また結果を出すことができたと思うんですね。ですからやはりこれは大事だなっていうことですね。やはりお父様お母様のその志というか思想ですね、ことがものすごく大事になってくるっていうのも、もう一つの皆様、私も含めてですね、学ばなきゃいけないことだと思うんですね。とにかくですね、今、いろんな、なんていうんですかね、なんとも意味のない言説が、世の中に満ち溢れていますね。教育もそうですし、インターネット調べればいろんな情報出てきますが、正直それが本当かどうかなんていうのはないんで、私これお話ししていますが、聞いてらっしゃる方は脳がつながっているので、全部これが本当だっていうことはもう分かってくださると思うんですね。もう伝わってくるんですね。人間ってそういう能力があるんです、実はね。で、私は信じてますので、多分皆さんもこのお父様の間接的脳につながってですね、お気持ちとかお考えっていうのが伝わると思うんですが、ぜひそれを素直に受け取っていただいて、素直に実行実践してほしいなって思うんですね。で、これは一つ付け加えたいんですけど、社会状況としてですね、現在の誰でもですね、先生になれるっていうくらい先生のなり手がないんですよ。で、なり手がない理由はともかくとして、現実になり手がなくて、で、ある種誰でもなれて、つまりなれるっていうことは、つまりレベルが下がってるっていうことですね。で、これは間接的に学校と、間接というか直接というか生徒を通していろいろ、学校のことは手に取るように分かるんですけど、これは明らかに教育力を低下させてるんですよね。で、ましてやこの IT で何でもやろうっていうことでしょ。で、ますます低下させていますね。 これも教育にならないですよ、本当に。それこそリモートでリモートコントロールですよね。そんなことで生徒が学べるわけないんですね。で、こういうものではもう学べないということですね。をもう分かってると思うのに、でそれはもう科学的にも証明されてるんですよ。それはもう言われないけどね。もう証明されてることなので。だからもう学習効果一切上がらないんですよ。にもかかわらず、こういうものを推進していって、まあ、つまり IT ですね。IT を教育に応用するということを推進していて、ましてやですね、英語を、例えば電子辞書でね、調べればいいんだとかね、いうことを平気で言う英語教師もいるんですよ。少なからずいるんです。全然実際、それを配りますしね、学校でね、その電子辞書をね、配ってますでしょ。それも全く用途が違うので、まあ、我々みたいにある程度そのできる人が、ちょこっと忘れたなって言って、その調べるとかっていうのはまあいいんですよ、そういう用途にはね。だけど、これから学習しなきゃいけないっていう人に、それはもう何の意味もないですね。ただ時間の無駄ですね。そういう勉強させちゃダメなんですよね。ダメなんだけども、それがさもなんか進んだことのように言われてるでしょ。まあ、それはスマホを使ったり何を使ったりね。それもダメなわけですよ。で、それはダメなことをその推進しているのは、一つはやはり教師の資質の低下っていうのは、やはり否めない事実なんですね。じゃあその中でどうやって子どもたちに高い学力を与えるか、それも大事なことですよね。もう若い人たちが学問してなかったら、それこそどうなるのかっていうことですね。もう一番大事なことですね。で、それがそのもうなんていうか見捨てられているわけでしょ。実際国家予算の半分はその医療費に使っていて、若い人の教育にはそれこそ何分の1ですよね。ですからもうそれはもう全くおかしいことですよね。ですから、それはもう何かそこの議論すらないでしょ。そういうことに対するね、議論すらないですよね。でもなんで議論がないかとかね、なんでそういうふうになってしまうことかっていうのは、もう皆さんもう大人だからわかると思うんです。つまりそういうことになってしまってるのはね。で、その中でのこの今の時代の状況があるわけですね。で、やはりまた私たちにそういう状況をこう黙って見過ごしてきたからそうなったんで、やはりそれ見過ごしちゃいけないですね。それを一つ、そういうことも含めてですね、このお父様の後悔の言葉っていうのをぜひ真摯に受け取っていただいて、まずは自分自身、そして自分のお子様たちにそのことを、きちんと使っていってほしいなと、役立ててほしいなと心から思います。ありがとうございました。